今朗読された今日の箇所はですね、イエス様が12人の弟子たちを呼び寄せて、そして派遣される場面でありました。ここまではイエス様が神の国の働きを成してきたんですよね。すべての町や村を巡り歩かれて、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気と患いを癒された。イエス様がその働きをしてきたわけですけども、ここからはこうイエス様についてきた弟子たちがその働きをこう引き受けていく、委ねられていく、そういう場面でありました。イエス様12人を派遣するにあたって、7節では天の国は近づいたと述べ伝えなさい。これまさにイエス様が第一声で言われた福音の言葉ですよね。イエス様の言葉でした。8節に病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。これはマタイの福音書をこれまで読んできた中でイエス様がされてきた、イエス様の御業そのものです。だからイエス様が語ったこと、イエス様がしたこと、あなたたちは出かけていってしなさい、そういうふうにこう命じられていく、派遣されていく、そういうところです。弟子っていうのは、つまり私たち教会っていうのはイエス様の働きを継承する群れだっていうことなんですよね。イエス様がされてきたことを引き継いでるっていうことなんです。で、その引き継ぐ弟子たちに出かけていくときにイエス様は、こういうふうに言われましたね。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。お金を持っていくな。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受け取るのは当然である。お金持っていくな。袋っていうのは旅のいろんなアイテムを入れていくものですよね。今で言えば、私たちで言えばリュックサックかもしれませんし、海外に行くときだったらトランクかもしれない。そういう旅に必要なものをこう入れていくものだと思います。薬を入れたり食料を入れたり。だけどそういうものを持っていくな。下着の替えも持っていくな。杖も履物も。並行箇所のルカ福音書では何も持ってってはならないって書いてあるんですね。旅に行くのに何にも持っていくな。いやいや、かなり大変な、イエス様がされてきた働きを引き継いで出かけていくんだから、それは大変なものを引き受けるんだけど、だけどその旅にあたって何にも持っていくなってイエス様は言われているわけです。この箇所を読むと、私は10年ほど前にですね、1ヶ月、今じゃ本当にコロナになってしまったのでできませんけども、海外を旅したというかですね、1ヶ月生活しなければいけなかった時がありました。総会の代議員として、アメリカに行って、でその後石塚先生のおられたブラジルに渡って、でそしてまた進学校のプログラムを受けるためにまたアメリカに戻って、で日本に帰ってくるっていうですね、1ヶ月の旅で、私はもうものすごい心配で、そんな英語もできないし、一人でアメリカで行かなきゃいけないしって、ね、すごいドキドキしてね。でやっぱりな、1ヶ月先生海外いると日本食寂しくなりますよとかですね、なんかやっぱりドライフード必要かなとか、やっぱり万が一に備えて替えの下着いっぱい持ってった方がいいかなとか、なんやかんややってたらですね、トランクがもうぎゅうぎゅうに、妻と一緒に乗っかって一緒にこうガチンって閉めるぐらいいっぱいな荷物になって、だから飛行機って重さ制限あるんですよね。で全然そんなこと私知らないで、空港にもものすごい、あの成田までこんなこう超重たいの持ってってドーンって乗っけたら42キロとか出ててこれで、あのお客さん、これ乗り継ぎのたんびに1万5000円かかりますよとか言われて、いえそれは困る困るって言って、これでもすぐ空港で安いバッグ買って2つに分けて、だから23キロ以下だったかな、にこう2つに分けて行ったんですよ。で1ヶ月もその重たい荷物引きずって旅して、超疲れたんですけど、 その中身ね、ほとんど使わないものいっぱいだったんですよ。やっぱ英語の辞書持ってった方がいいかなと、英語の聖書持ってった方がいいかなと、いろんなもの詰めて持ってったんですけど、次の年また私はアメリカに総会に出かけたんですけど、荷物めちゃめちゃ減りました。私が抱えてったスーツケースの大きさ、袋の大きさっていうのは私の不安そのものなんですよね。不安がいっぱいそこに詰まってる、その大きさなんですね。イエス様が宣教の旅に出かけていくときに、何も持っていくなって、お金もない、何も持っていくなって言われたのは、なんかこう無策に無謀に出かけていけってことじゃなくて、不安はいらないっていうことをおっしゃられたんだと思うんですね。何も持っていかなくていいんだって。必要なものは行き先々で食べ物も与えられると。何も心配するなって。それがこのイエス様がちょっとって思うような派遣命令の意味なんじゃないかなって思うんですね。私たちはもう自分たちで整えなきゃと思えば、もう不安で、あれもイエス様の働きを引き継ぐんだったら、あれも必要ないけど、これもいるんじゃない、もう袋だけいっぱいになって重たくて身動き取れなくなる、だけど何にもいらないってイエス様は言われてるんだと思うんです。でイエス様は、まあ、ルカの言葉で言えば何も持っていくなって、そういうふうに、言われましたけども、だけどその前に今日の十章の一節でも、汚れた霊に対する権能をお授けになったって十二人の弟子たちに呼び寄せて悪霊を追い出す権能を授けたっていうふうに書かれています。弟子たちは何にも持ってないんじゃないんですよね。イエス様から悪霊を追い出す権能を授かった、それを持ってるっていうことなんです。使徒言行録にペトロたちが神殿の前で物乞いをしていた足の不自由だった男に出会う物語がありますね。物乞いをしていたその男に向かって、そのペテロが、私には金や銀はないが持っているものをあげよう、イエス・キリストの名によって起き上がりなさい、そういうふうに命じて、歩けるようにしたっていう物語があります。私には金や銀はない、何も持ってくなって言われた、まさに弟子たちにとってはそうなんですよね。金や銀や銅ない。で、私たちもまた日本の教会も日本中会も金や銀はない、もうその通りです、アーメンって、そういうふうにこう力強く言うと思うんですよね。だけどもそこにとどまってちゃいけないわけですよね。持っているものをあげよう、持っているものがあるって、そのことにも、いや、そのことにアーメンっていうふうに言える、そういうこう群れでありたいっていうふうに思うんですね。いや、そういうふうに教会は言える者たちだって。教会の宣教の働きっていうものは、まあ、自分たちの力、自分たちがなんか蓄えているもの、自分たちの財力、それでこう進めるのではないということです。もちろん一切お金なんていらないんだとか、一切奉仕者なんかいらないんだとか、そういうことではないですよね。そうではなくて、宣教の働き、教会の働きというのは主に委ねて、主により頼んで、主に求めて行いなさいって、そこを頼りに旅をしなさいって、そういうふうにイエス様は弟子たちに教えられたと思うんです。そうでないと私たちは簡単に袋にあれも必要、これも必要って、自分の力を頼り出していくことを、やっぱり弟子たちはよく、イエス様は弟子たちのこと、私たちのことをよく知ってくださっているんだと思うんですね。のぞみ教会宣教開始60周年というのを今年迎えました。今なお、まあ、小さな群れであります。そんなに力を蓄えているわけでもない、ね、今コロナがあって礼拝だってみんなで集まれない、力を結集するとか、そういうこともなかなか難しい、計画も立てることもままならない。だけども 今私たちが大切にしなければならないこと、それは一生懸命自分たちで杖を用意したり、袋を用意したり、お金を蓄えたり、あれも必要これも必要ってことに気を回すんではなくて、主がおられるではないか、主に委ねられた力を信頼して出かけていくこと、使わされていくこと、そのことが大事じゃないかなって思うんですね。そうじゃなければ病人を癒すとか、まして死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさいな、こんな働きがどうしてできようか、こんな働き、この10人に選ばれた弟子たちのリストを見たって大した人たちじゃないですよね。普通の当時のガリラの貧しい漁師さんたち、名を馳せている人でも何でもない、特別な力を持っている者たちじゃない、そういう者たちがイエス様の働きを引き継ぐなんて、私たちがイエス様の働きを引き継ぐなんてことはできやしない。イエス様の力によらなければ教会の働きはなすことできない、そのことを忘れるな、そのことを覚えておきたいなって思うんですね。そうじゃなきゃ勤めの前、その重さにですね、私たちは不安ばっかり、なんか足りないことばっかり、そういう思いがいっぱいになっちゃうんじゃないかなって思います。イエス様はすべての町や村を巡る中で、人々をご覧になりました。36節のところに、その群衆は飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるよう収穫の主に願いなさい。すべての町や村をめぐって歩いたイエス様の目に飛び込んできたのは、飼い主のいないさまようような弱り果てている人々だったってことですよね。打ちひしがれている人々、弱り果てている人々、その姿がイエス様の目に映った。そしてその姿を見てイエス様は深く憐れまれた。これもよく言いますけども、この深く憐れまれたっていうのは、もう本当に単にかわいそうにとか、そういう言葉じゃないんですよね。内臓が痛くなるって、いや、むしろ自分のお腹が引きちぎられてしまう、腸が破れるっていう思い、断腸の思いって日本語ありますけども、まさにその言葉を言い表しています。英語の聖書で読むとコンパッション、コンパッションっていう単語が使われています。コンっていうのは共にとか一緒にとかいうときに使いますよね。パッションっていうのは、まあ、情熱とかいうふうに私たちは言いますけども、パッションって大文字で書けば受難ですね。キリストの受難を意味しますよね。英語でパッションっていう映画がありましたけども、受難を共にするっていうのは苦しみを共にするっていうことですよね。だイエス様はその町村にいて打ちひしがれている人たちのその苦しみを共にされた。それがこの深く憐れまれたという言葉の意味ですよね。イエス様の宣教っていうのは、そのコンパッションから、共に痛むっていうところから始まった。教会の宣教はそこから始まるっていうことだと思います。で、この羊飼いが終わらず人々が弱り果てている、それはイエス様の時代、イエス様が巡り歩いたその町の現実でありました、ね、とまた同時にそれはマタイの福音書を読む最初の読者たちの現実でもありました。マタイの福音書を最初に手にした読者たちは、66年に第一次ユダヤ戦争があってエルサレムが崩壊して、もう本当に打ちひしがれていた、そういう人たちがこの福音書を最初に手にして読んだんです。自分たちを導いていってくれる指導者が不足している、力強いリーダーがいない、どうなっていくんだろうか、街は焼け落ちている、そういう戦後の中でこの 聖書を手にしました。まさに打ちひしがれている羊っていうのは自分たちでもあったわけですね。今マタイの福音書を読む私たちもそうかもしれない。コロナのことがあり、弱り果て打ちひしがれている人たちがこの1年でどれだけ増えたことだろうか。羊飼いがいないですよね、本当に。ねえ、打ちひしがれている。自分たちのことばっかり考える羊飼いはいるかもしれない。夜の街に繰り出しているような羊飼いばっかりだ。本当に羊のことを思っている羊飼いがいないって。あ、これもまた私たちの世界だなって思います。だけどもこの福音書は告げるわけです。誠の羊飼いが来られたんだって。救い主が来られたって。イエス・キリストが来られたんだよ。イエス・キリストが羊飼いとして来られた。憐れみ深い誠の羊飼いがここにおられる。マタイはそのことを告げられている、告げているわけです。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人が清くなり、悪霊が追い払われる。まさにこれは神の使わす救い主が来たときに、この世に実現することとして旧約聖書が告げ知らせてたことなんです。そのことがまさに今、あなたたちに成就しているんだ。もうすでにそのことが起こったんだ。その救い主が来たんだ。そのことをマタイは、あなた方の中に来たんだってことを告げているんです。それがまさに収穫の時なんですね。終わりの時。収穫の時として表現されているのはそのことなんです。救い主がついに来たんだ。イエス・キリストという方って。それは喜びの時なんですよね。収穫の時っていうのは、喜びの時ですよね。もう実りがあってついに収穫の時だって、まさにその喜びの時が来たっていうことをここは告げてるんです。神の約束がついに成就した。私たちの苦しみを共にしてくださる、そこから救い出してくださる救い主が来た、その時が来たんだ。そういう収穫の喜びの時が来たんだ。だけどもその喜びを共に分かち合う、その解放の時を共に担っていく働き手がいない。弱り果てている人一人に主なる神の愛を、主の恵みを、主の祝福を届けるには働き手が少ない、働き手が必要だ。そして弟子たちを招いて使わされていった。神の国が近づいたんだよ。神様のご支配があなたのところに来たんだよ。イエス様が来られたよ。イエス様が共におられるんだ。神様の愛があなたと共にあるんだ。大丈夫だよ。あなたも生きていけるんですよ。一緒に生きていきましょう。そういう神様の恵みを、福音を伝えていく人が、働き手が必要だと。あなた方に平和があるように。そう告げる口が必要なんです。先週読んだ一冊の、キリスト教師の本が あってですね、それを読んでいて教えられたことの一つに、初代教会がですね、この迫害されていたそのローマ世界の中でどうしてこう広がっていったのかって、そのことについてこう少し考察している文章を読みました。初めて知ったんですけども、その中で広がっていった要因の一つに、クリスチャンがですね、自分たちの生活や行動を通して信仰を伝える働きがあったっていうふうに記されていました。その中に非常時における病人の看護、死者の埋葬、貧しい者への慈善などが含まれていた。で、その中で一例として挙げられていたのが165年と251年、だから紀元2世紀と3世紀にかけての頃ですね。その時にローマで大規模な疫病が流行ったんだ。で、多くの人たちが町から出ていって、多くの人が亡くなっていく中で、その中でクリスチャンたちが町にとどまってその看病をした。そういう働きを担ったということがあったって記されていました。もちろん犠牲者が出たと、そこで命を落としてしまう人もいたと。 だけど多くの人たちがその愛の技を見て、心動かされて、そしてこう教会で足を運んだって、そういう出来事があったってことを読みました。だからちょうど私たちコロナのことを経験している、まさに疫病で苦しんでいる世界の中で、なんか本当にこう考えさせられることだなって、愛の技が人々の心に届いていったって、その愛の技がその嵐のような時代の中で人々を癒し、また生かしていった、そういう働きだったんだということをこう教えられて、考えさせられるエピソードだなって思いました。私たちは今どういうことができるんだろうかなって、私たちがここに留まって愛の技を果たすっていうのはどういうことなのかなってことを考えさせられます。でそんな中でこの朝ね、教会学校の大人分級がありました。一人のお母さんがみんな一言ずつ話すんですけども、お話をくださった中で、そのお母さんはまだ小学校の子供、お子さんとまだ抱っこするような小さな子を抱えている、子育ても本当に真っ最中のお母さんなんですけども、お一人で今日来られたんです。子供は来なくて、お母さん一人で教会学校の礼拝に来られて、もう自分 の, 内側がもうカスカスだ、もういろんなものは吸い取られてしまって、もうカスカスで愛も何もなくなっているような、もう今日教会行ってなんかこう礼拝して言葉を聞きたいなと思って今日来ましたっていうふうに明かしてくださったんですね。でそういう中で先週起こった一つのエピソードを紹介してくれて、でちっちゃな赤ちゃんを抱えながら夕方寒空でね、自転車の空気出てたらゴムがあるじゃないですか、そのゴムが地面に落っこっちゃって、でもう暗くなってきて、目もなんか老眼が近づいてきて、ゴムがどこに行っちゃったか分かんなくなっちゃって、で風は寒いし、抱いてるちっちゃい子はぐずるし、もう地面に這いつくばって、なんかもう非常になんかこう惨めじゃないけどね、ああなんだかなって、もうなんか打ちひしがれてるような時に、一人のマダムがね、どうしましたって声かけてくれた。でゴムがないんだって言って、あらあらって一緒にこうなんか探して、まあ、最終的にはあったそうなの。あ、よかったわって言って、でそのお母さんにとってどうしましたってやっぱ言ってもらえたその一言が、一日いろんなことがあって、もう本当にカスカスになっているようなねものだったけど、なんか救われたって涙を流しながらこう明かしてくださったんですね。なんか、はい、どうしたらいいかなって、何ができるかなって、私たち大きなこと考えがちだけど、ただで受けたんだからただで与えなさい、どうしましたって、小さな声かけ一つにしたって愛の働きはできるんだなってことをね、なんか一つ教えられたように思いました。人と人が本当に今接しそうで声かけることさえどうだろうって、なんかちょっとこう心配しちゃうような空気がありますよね。そういう中で本当に弱って打ちしがれている人との出会いの中で、どうしましたかって、でそれは直接的じゃなくたって、大丈夫って手紙を書くこともできるかもしれない、電話をかけることができるかもしれない、本当にちょっとしたその愛の技、愛の働きっていうのをなすことができるんじゃないかなって思うんですね。私たちは何も持ってないかもしれない、だけど私たちは神様からいただいた神の愛を持っているんだ、私たちは神の愛をいただいているんだ、そういうものとして生きていける。イエス様が弟子たちに授けた権能というものは、何か私たちに特別な力が与えられているってことではないと思うんですね。何か権力みたいなね、そういうことじゃない。イエス・キリストが与えられた、弟子へ与えられた権能というものは、神の愛に他ならないということです。神の愛こそ弟子たちが授かった権能だと思います。イエス・キリストの権能とは、愛する力だということです。私たちが今日イエス様に呼び集められて、ここで神の愛を聞き、神の祝福をいただいたのは、またここから使わされて、その祝福を、その愛を分かち合うために使わされていくんですね。私たちはここに来て、ここに留まって、ここで自分たちがぬくぬくしていればいい、そういうふうには言われないんですね。それぞれの家に帰っていかなければいけない。弟子たちは イスラエルの失われた羊のところに行きなさいって命じられました。異邦人の道に行っちゃならない、サマリア人の町に入ってはならない。でも今日愛読暦でたまたま与えられている私たちへの聖句はマタイ福音書の最後の場面ですね。行ってすべての民を私の弟子にしなさいって、なんか少し矛盾しているように思いますね。異邦人のところ行っちゃいけない、サマリア行っちゃいけないって、それどうやって読んだらいいのかなって問題になるところだと思いますけども、でも私は今日ここではこの時は弟子たちにまずはイスラエルのところ、自分の本当に身近なところ、イスラエルの失われた羊、すぐあなたの隣のところにあなたの平和を、キリストの平和を伝えなさい、そういうふうに命じられたことだというふうに受け止めたいと思うんですね。まあ、私たちもある分では限界を持ってますよね。すべての民に伝えなさいって、すべての人に出会えないです。私たちも限りのある出会いの中で生きるものだと思います。世界の平和、すべての人々のことを思い巡らしながら、実際には自分の出会う本当にその人々一人一人の中にこう関心を持って生きていくものだと思います。私たちのこう場所っていうものがありますね。で、私たちの場所っていうのは自分の使わされている家であったり、この国たちって地域かもしれませんし、それぞれの働きで出会う一人一人かもしれません。かつてマザーテレサがね、自分のところにこう訪ねてきた人に向かって、自分もここで働きたいって、日本の青年が訪ねてきたときに、自分の家に帰りなさいって、そして自分の周りの人を愛しなさいって、あなたのカルカッタがあるはずだっていうふうに言われて送り出された経験を語ってくださった人がいましたけども、私たちもそうなわけですね。いろんな世界の大きな問題を視野に入れながら、しかし今日私たちが出会う一人一人に、どうしました、大丈夫ですか、そういう声をかけていくような、あなたに平和があるように、あなたに神の祝福があるように、そうやって祝福を分かち合って歩んでいくものでありたいなって改めて思います。その技をするには何もいらないですよね。何か持ってなきゃできないということはないと思います。一緒にどうしましたって一緒に考えること、一緒に祈ること、何も持ってなくてもできることです。そのようなしなやかな働きに使わされていきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたの御名をあがめます。御言葉をありがとうございます。私たちはあなたに使わされるものとしてここから使わされていきます。あなたの働きをなす力をあなたご自身が与えてください。私たちのうちに愛はありませんけども、あなたの愛につながってあなたの愛を分かち合っていくことができますように祝してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。